over.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しています。前回が多分ですね2008年
それぐらいです、
ぐらいに一度多分ね同じ場所のような気がします。
そうです、同じ場所です。
ここで、まあ、ここというのは今新宿の京王プラザホテルでしたっけ。
はい、そうです。
の、まあカフェといいますか高級カフェに今いるわけですけれども、まあ、久しぶりにポッドキャストの収録なんですが、実は長谷川さんが Facebook の方で今
そうです
限定でポッドキャスト開始されたということで、であればぜひ対談をということで、まあ、今日になったわけですけども、
はい、久しぶりにポッドキャストやってるので、ね、まだまだちょっと勘が戻ってないこともあって、ちょっと Facebook だけってやってるんですけど、
一応今グループができていて、
そうです、
まあ、そのグループのメンバーであれば聞けるというような。
そうですね、誰と、まあ、あと URL あれば誰でも聞けるんですけど、本当は、はい、
今一応今回の、まあ、この収録のポッドキャストに関してはもしかしたら公開
あ
るかもしれない
と。そうです。
で、まあ2011年入りましてですね、なんて言っても昨年はいろいろこういろんなトレンドがあって、まあ、私の場合はもう本当に電子書籍一色だったわけですけども、うん、長谷川さん的にはどうですか。昨年2010年というのはどんな感じの。
トレンドって多分その毎年なんかあると思うんですね、なんだかんで言って。多分その去年は多かったと思うんですね、そのバズワードが。で、まあ、そういった意味ではその2010年は非常にこう多分あんまり意識してなくてもなんか変わってきてんだな、いろんなことがっていうふうに感じた方っていうのは多いと思うんですけど、僕の中ではそのあんまりこう何が流行ってるのかってあんまり興味がなくてですね、まあ、一応その人との会話をする上ではまあ勉強もしてますし、それに関するブログも書くんですけど、結局それで人がどう考えてるのかとか、そこでなんか どういうふうに人が動くのかってところにまあすごく興味があって、そう、例えばその電子書籍、まあ、よくその、まあ、去年昨年その酒井さんのポッドキャストの中でも、まあ、もうメインテーマとしてずっとやってたと思うんですけど、人によっては電子書籍を拒絶する人もいれば、それに対してエキサイティングをしてる人もいて、しかもその電子書籍に対してこうすごくエキサイティングしてるって言ってる部分に関しても人それぞれだと思うんですね。で、それがなぜそうなるのかとか、どうすればその、まあ、僕のブログでもちょっと 1,2 回ぐらいその電子書籍の一つのあるべき姿がどんなのものかっていうものを、まあ、何回かちょっと書いたこともあるんですけど、まあ、そこを考える上でもそのただ単にこうデジタル化っていうよりかはどう本という、まあ、媒体といったらメディアですね、メディアを通して人がコミュニケーションを取るのかっていうところにすごく興味があって、今その人のさまざまなものがテクノロジーだったりとか、あとはその社会の変化だったりもそうだと思うんですよね。で、そうした中でこうどう人が変化し始めているのかとかっていうところでにすごく興味があって、今去年はそこにずっと注目してたこともあっていろいろ変わってきてるんだな。で、まあその変わってきたことがやっとこうテクノロジーもちゃんとそれに応えれるようになり始めてきてるのかなっていうイメージはしますね。
そうですね、まあ、電子書籍で言いますと多分ですね、私も昨年の、まあ、一昨年の暮れぐらいから電子書籍関、まあ、ポッドキャストで流し始めたのは昨年おととしの12月ぐらいからなんですけども、多分ね2つの今こうラインが走っているような感じがしてですね、1つはEPUB っていう、
ね、
IDPF っていう団体が、まあ、今昨5月に新しいバージョンが、
ね、
作業が終わるんですけども、はい、その EPUB っていうのは文芸書フォーマット、要するにテキストが、 主体になっている本のフォーマットとして出てきたんですけども、それまあ日本でやる場合は当然その日本の文芸書っていうのは縦書きが多いので、縦書きができなきゃいけないというような議論がまあ昨年のまあ春ぐらいから出てきて、で EPUB って W3C の技術を採用しているので、結局 W3C の HTML なり CSS がですね対応しない限り無理だと、でそこからですね流れがそのウェブの縦書きっていうところに議論が集中して、いかにウェブで縦書きをするかと、それで今結局ウェブキット、Chrome とサファリに関してはすでにもう縦書きが、今まだ日々アップデートを繰り返されているので、まだ悲惨な状態ですけど、それでも縦書きもできるようになってきているので、電子書籍というよりはウェブで縦書きみたいな議論が盛り上がってきて、その流れで要するにその、電子書籍がきっかけなんだけれども、ウェブ その、ほとんど日本ですけどね、あと台湾の一部ぐらいしか縦書きって残ってないんですけども、その縦書き論と、それともう一つはマルチメディアの頃に作られていたいろんな映像とか音サウンドとか一緒になったデジタル電子ブックみたいなものとは違う、今の流行りの言葉で言えばソーシャルリーディングみたいな、その本の中の、本を、アンバンドルっていうかバラバラにして配布したりとか、その中の、自分引用を共有したりとか、そういう、本の新しい楽しみ方みたいのを今の技術でやるっていう、新しいタイプの電子書籍というような、なんかこう2つ の、 マルチメディア化ではなくて、そのちょっとソーシャルメディアとの連携の中で電子書籍がこう消費されていくみたいな部分と、そのガチガチの日本語組版をどうやってこう電子書籍で再現するかといった、それが今ウェブの縦書き論になってきてるんですけども、それが一緒になって交わったり離れたりみたいな、非常に、複雑な状況 で、 例えばウェブデザイナーの方っていうのは縦書き、ウェブで縦書きっていうことに関してどう思ってるのかなって私も非常に興味があるんですが、長谷川さんいかがですか？
とりあえず読みにくいでしょうね。
スクロールがどうなるのか
って、そうそう、それがもう一番それが問題だと思ってて、もう 99% というか 100% ぐらいの、サイトが左上から目線を右下に持っていくっていう風なレイアウトだと思うんですよね、なんだかんで言って。でそれが突然そっちに変わった時にどう対応するんだろうかっていうところが、あとはそのソフトウェアですね、ウェブブラウザそのものが縦長に最適化されてるインターフェースだと思うんですよね。もちろん横スクロールが出てくるとはいえ、そのじゃあなんで一番上にメニューがあるのって言ったら、やっぱりその縦に行くっていうことを前提としたユーザーインターフェースだと思うんですよ。でそれを考えるとちょっとマッチしないかなと。でもしやるのであったら、そのブラウザーっていうか、そのクロームの部分ですか、そのフレームの部分も作り直さないと縦の世界っていうのを完全に表現できないのかなっていうのはありますね。
今これポッドキャスト聞いてくださってる方で、あんまウェブの知識ない方もいらっしゃるんで一応説明していくと、一応ブラウザーはOS のウィンドウを使ってるので、ウィンドウをこう狭めるたり広げたりイメージすると、ちょうど左上のところは、セーフティーゾーンというか、隠れていくのは右端か下の部分というのが今のブラウザーのフォーマット、ウィンドウの UI になっているのが、もし縦書きが入るとそのブラウザーの可変によって読み始めの部分が隠れてしまったりみたいな、つまり横スクロールが発生して非常に使いづらいページになり、なってしまう可能性があるので、例えば Google なんかが Google eBooks で今やってブラウザで読ますとしてるのは、あれはスクロールじゃなくてもう電子書籍みたいにページにしちゃって、ページネーションにしちゃってページをめくる、スライドさせるっていう、つまりスクロールをなくしてはみ出た部分に関しては次のページを見るっていうような、まさにブラウザー上に電子書籍のフォーマットを載せてるような感じで、これもまたね読みやすいのかなっていう感じ。デバイス、モバイルデバイスだと固定してるんでいいんですけど、パソコンは大きいディスプレイもあれば小さいディスプレイもあるので、それが正しいのかどうかはちょっとわからないんですけど、
そうなんですよ、だからパソコンで読むっていうことを考えると、あんまりこう まあ、これはまあ結局の話はモバイルにも通じていくんですけど、多分そのあのデザインの世界って、うん、そのもちろん電子書籍もそうなんですけど、はい、その1をどう割るかっていう話だと思うんですね、うん、まあ、1じゃなくても100でもいいですよ。100をどういうふうに割るかだと思うんですよ、はい、で例えば100のうち70をデザインの制約にしちゃうと、残りの30しかこう自由がないとか、そのやっぱその作り手のこう思いをいろんなものに入れれば入れるほど、読み手は読み手の捉え方っていうものが制限されると思うんですよね。だから例えばその、なんていうか、その PDF とかそうですよね。PDF はもう自分制作者の思いが全て制約としてこう出るわけじゃないですか。だからこそ、例えば iPhone で読みにくいとか、スマートフォンで読みにくいとか、あとはまあ、パソコンでも読みにくいですけど、ただ大きい画像じゃなくて、モニターじゃないと読みにくいっていうふうな問題が発生しちゃってて、じゃあ今度は、じゃあ全てのもので、利用者が完全に読みやすさを、利用者が読みやすさをコントロールさせるってことにすると、多分今度は縦書きのリフローはできないとか、何々ができないとか、デザイナーとか、その、まあ、制作者側が考えてる思いっていうものが、ちょっとこう下げなくちゃいけないっていうか、そこの駆け引きだとは思うんですけどね。
そこは本当はまさに今も抱えている問題で、まあ、今先行しているのは多分雑誌、電子雑誌の方で、まあ、それもいろんな意見があって、例えば今も全部ページを画像にしちゃってるんで、そのしかも iPad の場合はこうモードが2つ、縦と横、ね、ランドスケープと、ポートレートモードがあるので、2種類の2パターンのレイアウトをデザインして、作業が倍になってるんですけども、でそれをまあ画像化してで束ねてるような状態なので、このスマートフォンで読みたいっていう場合にはやっぱりどうしてもこう縮小コピーみたいなのを見るような感じになっちゃうんで、今だから記事の部分だけはリフローで別に表示するっていうハイブリッドなやり方が今主流になってるんですけども、スマートフォンの場合は。でもそれもなんかちょっと無理やりそんなやってるような感じなので、
そうですよね。特にその、まあ、iPhone の 3GS と iPhone 4って今並んでますけど、iPhone 4の方がやっぱりこうテキストの描写が異様にいいじゃない、わけじゃないですか。それをこうテキストにすると、今度はテキストのギザギザのピクセルが見えちゃって、帰って汚くなってしまうっていうのが、だからそこが多分そのデザイナーと読み手の自由の駆け引きだと、表現の駆け引きかなとか思ってて、でやっぱそこで制作者の思いをあんまりこうかけすぎると、せっかく高い解像度のデバイスで見ててても、なんか画像特有のアンチアライアスが見えて読みにくいっていう風になってて、そこがなんか非常にこうある意味面白いですね、見てて。そのなぜそこにこだわるのかっていう風な思いもありつつも、同時にまあそここだわらずにして、こだわることがやっぱりそう仕事としてきた人たちにとっては、まあそここだわらずにして何やるのっていう風なところもあったりとかしてて、だそういったところって多分その電子書籍だけじゃなくて、その最初の話にも戻りますけど、やっぱりいろんなものが動き始めてるっていう感覚っていうのは、一つはその従来の概念とそれをひっくり返さなくちゃいけない概念っていうものがこう交差し始めてきてるのかなっていうのがありますね。それはもう電子書籍だけじゃなくて、例えばまあもしかすると話すかもしれないソーシャルメディアのことだと、そうだと思うんですよ。例えばその従来のマーケティングの考えっていうものは、新しい顧客を持ってくる、新規を取ってくるっていうのが、まあ、大まかなマーケティングの概念だと思うんですけど、多分今のソーシャルメディアがやろうとしているマーケティングっていうのは、今の顧客をもっとよく大事にするっていうふうな考え方だと思うんですね。これって従来のマーケティングの考え方でいうと、何言っての違うじゃんっていうふうなことなんだけど、多分ソーシャルメディア世代のマーケティングやってる人にとっては、いやそれやらずして何するのっていうふうなところもあったりとかしてて、そういったそのなんか2つの、ある意味こう正反対 なところがこう交差し始めてるなっていうのはなんか見てて感じますね。
確かに昨年やっぱり一番驚いたのは電子書籍って言ったらどうしても出版関係の人たち。
This program is brought to you by Display DVD